しかし、あなた方の目は見ているから幸いだ。あなた方の耳は聞いているから幸いだ。今日読んでもらった福音書のこの箇所は、前半部分はマルコにもルカにもある箇所。そして後半の16節以下はルカにだけ並行箇所があるという、そういう部分ですね。で、そのマルコもルカもマタイも今日読んだ通り、イザヤ書6章の9節10節の、まあ、予言の言葉がそのまま引用されていて、新約聖書でイエスがそのように語っていると、あるいはそういったのはこういう予言が成就するためだというふうに用いられている、そういう箇所ですね。なのでまあ、大福音書を読み解くためにこのイザヤの言葉がどういう背景で語られているのかを見ていかなければならないだろうと思います。イザヤ書6章というのは、まあ、イザヤが神によって召し出されたというそのことから顛末が語られている箇所ですね。まあ、何箇所かそのイザヤは証明の記事を確か3箇所ですが書いているんですが、そのうちの一つがこの6章です。で、まあ、8節は神が、まあ、招いているっていうの、誰を使わすべきかっていうね。で、その神の招きの言葉にイザヤが手を挙げて、私がここにおります、私を使わせてくださいと立候補するっていう、そういう部分なんですね。で、するとその立候補したイザヤに神はこう語れと、語るべき言葉を授けるわけですが、まあ、それが何とも奇妙な言葉だった。行け、この民に言うがよい。よく聞け、しかし理解するな。よく見よ、しかし悟るな。と、この民の心を固くなにし、耳を鈍く、目を暗くせよ。目で見ることなく、耳で聞くことなく、その心で理解することなく、悔い改めて癒されることのないためにと。これはつまり神の言葉を聞いた民を神ご自身が固くなにするんだっていう、そういうことを言っているわけです、ね。つまり神は自分の言葉をイザヤに託して、イザヤを通して民にこう届けるわけですよね。しかしその民はその届けられた言葉を聞かないっていうことも最初から織り込み済み。で、むしろね、なんならわざわざ民が言葉を聞かないように予言させる、あるいは理解できないように予言させちゃうぞと神が以前に言ってるっていう箇所ですね。かたくなにする、迷わせるというこの言葉を使って、こういう類の予言のことを顔面予言なんていうふうに呼ぶことがあるんですが、わざわざわからないように語る、あるいは聞かせないように語るっていう、なんともこう不思議な使命を神はイザヤに与えたんですね。でもイザヤは同胞イスラエルが神によって救われることを望んでいるわけですよ。まあ、何回かね、クリスマスの前にイザヤ書のところを読んでね、預言者旧約の言葉に聞いてきたわけですが、その時も何とかしてでもこう同胞イスラエルが救われるように、そのために預言者は同胞からこう忌み嫌われようとも神の救いの言葉をこう述べ伝えるわけでしょ。このままじゃ滅びるよっていうことをこう言い続けるわけですよね。それは滅んでほしくないからこのままじゃ滅ぶよっていうわけですよ。それは当然 ですよね。イザヤだって同胞イスラエルが神によって救われることを望んでいるんですよ。だからそのために預言者になるということをわざわざ立候補するわけですね。私がここにいますって。なのに神はそのイザヤに、民のこう、まあ、心を閉ざさせる、目で見ても悟らせないっていうふうに言っちゃう。これは本当に不思議な箇所です。もしかしたら、まあ、あらかじめそうなるということを神はイザヤに告げているという、そういう箇所なのかもしれないんですね。イザヤを最初から慰めている、そういう箇所なのかもしれない。結局イザヤの預言活動は民が罪から離れることはなかったわけだし、そして神が言った通り頑なになったわけだし、その結果国そのものが滅んじゃったし、しかも他国の捕虜となってしまったしっていう、そういう結果に終わるわけです。だから、まあ、預言者あるいはその神の救いを語ろうとしたイザヤのその生涯は、まあ、言ってみれば失敗に終わる、まあ、少なくとも失意の中で彼はその、まあ、自分の預言活動を終えていくわけですよね。しかし神はそうなることも最初から織り込み済みでイザヤを召し出したというのがこの6章の意味なのかもしれない。7節に、見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの咎は取り去られ、罪は許されたって言ってね、そのことがあって彼は立候補するんだけれども、実はその許しっていうのは、もしかしたらイザヤの生涯にわたって、たとえあなたの預言活動が失敗してもそれはあなたの罪ではないっていうようなことを最初から神がイザヤに語ったのかもしれないんですね。そういう箇所なのかもしれない。で、問題はそのイザヤの予言を引用して、マタイもマルコもイエスの口からその言葉を語らせてるわけですよ。見るには見るがとか、聞くには聞くがっていうことをイエスの口を通して言わせている。それが一体どういう意味があるのだろうか、どういう意味を持とうとしているのかということだと思います。例によってこの箇所もマルコの方はとってもシンプルな、とってもそっけない書き方をしています。でもマタイの方はちょっとだけ話が膨らんでいますね。これいつでもそうというわけじゃなくて、マルコの方がものすごく長く書いていて、マタイの方が要約しているというケースもいくつもあるんですが、まあ、どちらかというとマルコの方がシンプルな書き方をしているのは事実で、この箇所も確かにマルコの方がシンプルです。で、どうシンプルかっていうと、弟子たちはイエスが語る例えがわからない、だからこの例えの意味はどういうことですかって尋ねるんですね。非常にわかりやすい。で、イエスはそれに対してこの例えがわからないのかみたいなことを言うんだけど、ちゃんと種明かしするっていう、そういう構造になる。ところがマタイの方の弟子たちはそうじゃないんですね。例えの意味がわからないとは言わない。そうじゃなくて、どうしてあなたは群衆に例えで語るのですかと聞くんですね。なぜ例えで語られるのかを疑問に思っているっていう、そういう書き方ですよね。で、それに対してイエスが弟子たちに何て答えたかっていうと、あなた方には天の国の秘密を悟ることが許されているが、あの人たちには許されていないからであると答えるわけです。そしてそれに続いて、持っている人はさらに与えられて豊かになるが、持ってない人は持っているものまでも取り上げられるって書くんですね。 あなた方には天の国の秘密を悟ることが許されているが、あの人たちには許されていない。持っているものはさらに豊かになり、持っていないものは持っているものまで取り上げられるっていう話はつながらない。どうしてその二つがここにこう平行で書いてあるのにつながらないのかって、それこう考えてくると、どうもこの、あなた方には許されているがというこの単語が引っかかるのですよ。これ、リドーミというギリシャ語の単語のこう変化形が使われているんですけども、このリドーミっていうのを辞書で引くと、第一番に上がってくる意味は与えるっていう意味です。賜うとか、施すとか。そういう言葉を変化されてますから、受動体になってて、与えられるっていう意味なんですね。許されるっていう意味もまああるんだけども、それは後ろの方で、とにかく一番最初に出てくるのは、与える、与えられるっていう訳なんですね。ということは、11節は、あなた方には天の国の秘密が与えられているが、あの人たちには与えられていないのだ。だから持っているものは、与えられているものはさらに豊かに与えられるが、持ってないものは与えられたものまで取り去られてしまうんだっていう、そういう言い方をしている。あ、なるほどね。そういうふうに訳せばつながるわけですね。ところがですよ、その天の国の秘密が与えられている、それどころかさらに増し加えられるはずの弟子たちは、本当のことを言えばイエスの例えが何のことか分かってないわけです。マタイの福音書では弟子たちがこの例えの意味を教えてくれとは言わない。口がかけても言わない。そうじゃなく、あなたはどうして例えで人々にものを語ってるんですかって遠回しに言っている。まあ裏を返せばマタイが書くように例えの意味が分かってないっていうことなんだけど、でもそう直接は書かないわけでしょ。でも弟子たちも結局は分かってなかった。こういうところは、例えばマルコ福音書なんかはズケズケと書いてるんですね。イエスは人々の聞く力に応じてこのように多くの例えで御言葉を語られた。例えを用いずに語ることはなかったが、ご自分の弟子たちには密かにすべてを説明されたって書いてあるんです。面白いですよね。聞く力に応じて例えで話したんだと。すべて例えでしか話さなかったんだけれども、弟子たちにはこっそり種明かししてましたって書いてある。つまり弟子たちもうわからなかったっていうことをマルコは書くわけですね。群衆の面前では弟子たちの面目は保たれている。だけど弟子たちだけになったら、さっきの例えの意味をこっそり種明かしするっていう、そういう構図ですね。もちろん、まあ、マルコ福音書は弟子たちは最後まで無理解であったっていうことが一つのテーマとして貫かれているから分かりませんってはっきり弟子たちは言うわけですが、まあ、マタイはだいぶそういう関心は薄れている。もう教会という制度が出来上がっているから、弟子たちが無理解だったというにはやっぱり問題があるわけで、そう直裁には書かない。だけど、弟子たちをめぐる、その感覚、弟子たちはじゃあ理解していたとは、マタイも書けなかった。そういうことだと思いますね。その辺の弟子をめぐる事情に、まあ、マタイもマルコもあんまり差はないのだろう。ということは、天の国の秘密が与えられている弟子たちも、与えられていないあの人たちって言われる群衆も、イエスが語る例えの意味が分かっていない、本当は分からないという点で、別段こう区別も差別も優劣もない。ということになりますよ。そうなるとですよ、 私などは、まあ、この、まあ、マルコみたいにはっきりね、弟子たちが分からなかったって言ってくれれば、私も分からないって素直に言えるんだけど、マタイみたいに、ちょっと直接的には書かないで、弟子たちが理解しているかのように書かれていてですよ。しかも、それに続けて弟子たちを諭すような事柄がイエスの口から語られていても、それはやっぱ学面通り受け取れない、というか逆説的に、うん、真反対に、あるいは皮肉としか受け取れなくなります。どういうことか、例えばね、今日読みいただいたマタイの13章16節にこう書いてますよ。しかし、あなた方の目は見ているから幸いだ。あなた方の耳は聞いているから幸いだ。彼らは、あの人たちは見ても見ず、聞いても悟らずですよね。そういうために、例えで語っているんだと。で、弟子たちも本当はわからないんだ。正直に言えばね。でもそうじゃなくて、あなたたちの目は見ているから幸いだ、あなたたちの耳は聞いているから幸いだってイエスに言われたら、私だったら、あ、イエスは私に皮肉を言っているとしか受け取れない。学面通り、そうだ、見ているから幸いだとは思わない。思えないですよ。だって分かんないんだもん。たとえ意味が分かんないのに、分かっているよねって言われたって。それはちょっと違うなっていう気がしてしまう。見ているのに、聞いているのに信じていない、信じられもしない私に向かって幸いだって語る。しかも見ているから幸いだ、聞いているから幸いだって言われたって、それは皮肉でしかないじゃないか。天の国の秘密が与えられている弟子たちと、与えられていないあの人たちに、まあ、今の言い方で言ったら言葉では大きな区別があるんだけれども、でも内実は何の区別もない。としたら、例えば私はクリスチャンだからとか、洗礼を受けているからということだけで、他と区別するっていうことはできないです。できないっていうことを意味していることになっちゃいますよ。つまり、まあ、洗礼を受けてるっていうことが上辺だけとか形だけとか言って言ったら殴らせるかもしれないけれども、でもそういうことを言っている。イエスはそういう、まあ、表面的なことにはあんまり関心がないって言いますかね、問題にしてないのですよ。それは私にとっては裁きの言葉でしょ。洗礼を受けたのに理解しないのかよっていうのは裁きの言葉ですよ。しかし同時に、そういう私にとってさえも、これは慰めの言葉になる可能性がある。どうしてか。イエスは謎めいた言葉で天国の秘密を、しかも誰にもわからないように、悟れないように語るんだけれども、それで、イエスを見限るのか、それともそれでも逆にイエスに従っていくのか。イエスは私たちがそれでもイエスに従っていくということだけをどうやら求めておられる。つまりね、理解したものだけが従ってくればいいとはイエスは言ってないっていうことです。弟子とあの人たちと区別してないっていうことは、理解できるものだけがついてこいつ、理解できるものだけを救ってやるとはイエスは言ってないっていうことです。 それはだから同じように洗礼を受けているから許される、受けてないから許されない、受けているから救われて、受けてないから滅ぼされるとも言ってないっていうことですよ。そんなものは何の、まあ、決定打にはならない。そうじゃなく、分かろうが分かる前がイエスに従っていく気があるのかどうかっていう、そこだけが問われているっていう。理解できないからダメなんじゃなくて、理解できないけれども従っていこうとするっていうことを認めてくださる。そういうことを言ってるんじゃないのか。そしてイエスに従っていく者たちにある使命を一人一人に与えてくださっている。弟子たちは、まあ、マルコだけじゃなくてマタイを読んでも最後までイエスのことは理解してないようなのはよくわかります。でもやっぱり従っていこうとした彼らに対しては役割を与えてるんですよ。イエスはね、理解できようができまいが役割を与えてくださる。そしてその役割に向かうことでもって、つまりイエスに従うっていうことを行っていく、それをイエスは求めておられるわけです。だから無理解の弟子たちを最後まで自分の近くに置いてくださったんでしょ。彼らが理解できていたから特別に扱ったのではないんですよね。だから裁きの言葉ではあるけれども、同時に慰めの言葉になる。私にもイエスに従っていくだけのチャンスが与えられているっていうことです。悟らない、悟れない弟子を見限らないイエスは、わからないという私をも見限らないに違いない。まあ、弟子たちも私も、見ず、聞かず、悟らずですよね。いつもイエスをこうまっすぐ見つめているなんていうことはありえない。うん、神様の言葉にいつも聞いているかって言ったら、それだって怪しげ。ましてや悟っているかって言われたら、まるで無理。合格点なんか全然取れない。だけど、合格に至らなくても、それでもイエスについていく、イエスに従っていく、そのことを、イエスは受け入れてくださる。そして、その私をまるで失った宝物を見つけたかのように喜んで迎えてくださる。それがイエスであり、それが神なんだ。そのことをこの言葉は示しているんじゃないか、そのように思ったのです。お祈りをいたします。すべてのものを愛し導いてくださる神様、天の国の秘密を主イエスは例えで教えてくださるのに、私にはそれが理解できません。見ているのに、聞いているのに悟ることができないのです。それでも主は、悟らないままであなたに従っていく弟子たちを見放しも切り捨てもしませんでした。それがあなたの神様御心だと信じます。わからないままについていくだけの私をどうぞ許し、また救ってください。復活の主イエスキリストの御名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。